台東区議会発行、台東区声の区議会だより、平成31年1月第150号。今回のファイルは一つです。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、平成31年1月第150号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは、早速今回の内容をご紹介してまいりましょう。1番、新年のご挨拶。2番、新年を迎えて各会派の抱負。3番、第4回定例会の概要。4番、今定例会で決定した意見書。5番、政務活動費の公表。6番、一般質問の概要。7番、第4回定例会議案等の概要と審議結果。8番、第4回定例会陳情の審議結果。9番、委員会活動。10番、議会の動き。11番、区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは、区ホームページから音声で聞くことができるようになりました。このことについては、議会事務局までご連絡ください。電話番号は 03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、台東区議会事務局へどうぞ。電話は5246-1473 番。ホームページアドレスは http://www.city.tato.lg.jp/index/kugikai/です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。まずは新年特集号の内容からお伝えしてまいります。新年のご挨拶、台東区議会議長河野淳之介。新年明けましておめでとうございます。年頭にあたり台東区議会を代表いたしまして、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。区民の皆様には日頃より区議会の活動に対しまして多くのご支援とご協力を賜り、心より感謝を申し上げます。昨年は緩やかな景気の回復基調が継続する中、国においては働き方改革をはじめ、消費税の増税や外国人労働者の受け入れ拡大等、少子高齢化時代に対応するための新しい政策が検討されました。その一方で、平成30年7月豪雨による水害や、大阪北部地震、北海道胆振東部地震などの自然災害が発生し、改めて災害に対する備えの重要性を認識した年でもありました。本区は人口増加と高齢化率の高止まりが続き、待機児童問題の解消や、高齢者・障害者福祉施策、そして首都直下地震等の防災・減災対策への取り組みなど、喫緊の課題が山積しております。さらに、来年の東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、増加する観光客に対応するため、適切な民泊サービスの提供など、受け入れ環境の整備も急務となっております。このような状況の中、区は昨年、活力ある都市として、さらなる成長と発展を遂げていくために、区政運営の最高指針である、台東区基本構想を新たに策定し、世界に輝く人、町、台東を台東区の将来像に掲げました。本年は台東区基本構想に基づく長期総合計画と行政計画が策定されます。私ども台東区議会は、 新たな計画の確実な実行に向け、議員が一丸となって積極的に取り組んでまいります。また、議会改革の取り組みとして、これまでの委員会審議のインターネット中継にとどまらず、さらなる議会運営の効率化を図るために、タブレット端末を活用し、議会における紙の使用削減、迅速な情報伝達を一層推進してまいります。本区の人口も20万人を目前に控え、春には新しい時代の節目を迎えます。今後も区民の皆様の負託に応えるために、議員一人一人が議会の使命と責任を十分に自覚し、より充実した議会審議を重ね、行政に対するチェック機能を果たしてまいります。本年も変わらぬご理解とご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。結びに、区民の皆様にとりまして、希望に満ちた輝かしい年であるとともに、さらなる飛躍の年となりますことをお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。以上、新年のご挨拶をお伝えしました。次は、新年を迎えて各会派の抱負をお伝えします。合わせて各会派の議員の氏名と所属委員会もご紹介してまいります。台東区議会自由民主党、世界に輝く人、町、台東の実現に向けて区民の声を直接区政に反映します。謹んで新年のお喜びを申し上げます。昨年は未来の台東区を見据えるため、区政運営の最高指針となる新たな台東区基本構想が策定されました。また、5年半かかった旧東京音楽学校総楽堂の保存活用工事を終えました。今年になり、3月には江戸台東伝統工芸館と名称を改めた江戸下町伝統工芸館がリニューアルオープンします。また、妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援を行うため、浅草保健相談センターを整備し、待機児童の解消に向けて新たな保育施設も整備していきます。東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて多くの観光客がいらしていますが、東京2020を超え、未来を見据え、区民の皆様が住んでよかった、暮らしてよかったと誇りを持ち続けられる台東区を目指して、区長と共に区政を進めてまいります。ポピュリズムに惑わされることない真の政治をダイナミックにスピード感を持って活動する。区民と交わり、区民目線で共に戦う政策集団自由民主党。台東区議会自由民主党は透明性公正性を高め、開かれた議会を目指し、議会改革を進め、一般企業と同様の経営的視点を持ち、効率的、効果的にその内容の改善や改革を提言し、自由民主党の立党精神である、政治は国民のものをモットーに、絶えず謙虚に区民の声に耳を傾け、ひるむことなく苦言を呈し、今まで以上に皆様の政策提言、予算提言を区長に直接行い、躍進台東、新しい台東区の実現に向けて区長と共に邁進してまいります。躍進台東、新しい台東区の実現に向けて、元気な地域産業と商店街の創造、快適で安全安心な街の創造、人情あふれる福祉と健やかな暮らしの創造、家庭の絆を大切に子どもの豊かな未来の創造、歴史と文化が香る魅力ある国際観光都市の創造、寺井康義区民文教委員会、環境安全安心特別委員会、文化観光特別委員会、君塚博文産業建設委員会、環境安全安心特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、太田正久区民文教委員会、 文化観光特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、石塚武史幹事長、企画総務委員会、議会運営委員会、子育て支援特別委員会、環境安全安心特別委員会、高森紀美子副幹事長、保健福祉委員会、議会運営委員会、子育て支援特別委員会、文化観光特別委員会、石川義弘政調会長、企画総務委員会、文化観光特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、望月元美会計、産業建設委員会、子育て支援特別委員会、鈴木淳副政調会長、保健福祉委員会、交通対策地区整備特別委員会、小島聡企画総務委員会、環境安全安心特別委員会、台東区議会自由民主党でした。台東フロンティア、あなたの声を聞かせてください。この台東区の未来について語りたいとき、私たちにお声掛けください。明日の台東区を作るのは皆さんと私たち区議会です。一緒に台東区を語り合いましょう。新春をことほぎ、慎んでお喜びを申し上げます。私たち台東フロンティアは、地域に根を張るきめ細かい行政サービス実現のため、開かれた議会、区民目線での政策重視の議会を目指し、政党奇数にとらわれず活発な議論を行う、区民のための政策集団です。行政のチェック、事業の改善、制度の提案など、議会本来の役割を実行していくことに加え、さらなる議会の透明化を進めるために、会派としての政策能力の向上、情報発信の強化に取り組んでまいります。昨年度に続き、平成31年度予算に向けた政策要望を区長に提出し、誰もが笑顔で暮らせる台東区の実現へ向けて積極的に政策提言を続けています。今後とも新たな区政の先頭を走る開拓者イコールフロンティアとして区民の皆さんの声を追い風に変え、区政改革に積極果敢に取り組んでまいります。地域が元気、未来につなぐ街づくり、子どもや高齢者に優しい街づくり、学びの大切さを実感できる街づくり、地球に優しく災害に強い街づくり、議会改革、議会透明化の推進。田中信弘、区民文教委員会、環境安全安心特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、伊藤万太郎、産業建設委員会、子育て支援特別委員会、文化観光特別委員会、木下悦樹副幹事長、企画総務委員会、議会運営委員会、環境安全安心特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、青柳正幸政調会長、企画総務委員会、環境安全安心特別委員会、河野淳之介、保健福祉委員会、文化観光特別委員会、水島道則幹事長、保健福祉委員会、議会運営委員会、交通対策地区整備特別委員会、堀越秀夫会計、区民文教委員会、子育て支援特別委員会、文化観光特別委員会、本目さよ副政調会長、産業建設委員会、子育て支援特別委員会、台東フロンティアでした。台東区議会公明党、安全安心のまちづくりへ全力、 子供たちの未来へ全力。新年をお祝いし、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。区議会公明党は、台東区政の与党として、少子高齢化対策の大きな流れを作り、子育て支援、健康づくり、障害者・障害児支援、教育文化の推進など、多くの施策を提案し実現してまいりました。大衆と共にとの立党精神に立脚し、地方議員、国会議員が連携して、皆様の声の実現に向け、全力で取り組んでまいります。台東区議会公明党が目指す3つの柱。1、認知症との共生広がる社会に向け、地域の支え合いを広げるよう取り組むこと。2、基本構想の策定を受け、全区有施設についての総点検を実施すること。3、新たな地域産業の創造を推進し、本区全産業の活性化のため積極的に取り組むこと。小菅千穂子、幹事長、産業建設委員会、議会運営委員会、子育て支援特別委員会、文化観光特別委員会。小坂義久、副幹事長、政調会長。企画総務委員会、議会運営委員会、子育て支援特別委員会。寺田明、会計、保健福祉委員会、環境安全安心特別委員会、交通対策地区整備特別委員会。松尾信子、区民文教委員会、文化観光特別委員会。中澤文夫、産業建設委員会、交通対策地区整備特別委員会。台東区議会公明党でした。つなぐプロジェクト、すべては区民のためだけに。新春をことほぎ、皆様のますますのご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。台東区議会に新たな風を起こすべく、若い奇数の議員4人にて、政党や既存のしがらみにとらわれることなく、すべては区民のためだけに、の理念のもと、会派、つなぐプロジェクトを結成して、4回目の新年を迎えることができました。未来へつなぐ、地域をつなぐ、行政と区民をつなぐ、という3つのつなぐを推進していくために、今年も現場に足を運び、区民の皆様の声を聞く努力を怠らず、台東区政のプロフェッショナル集団として、議会本来の役割である、行政の監視と政策の提言を行い、誰もが住んでいてよかった、住み続けたいと思える台東区の実現に向けて全力を尽くしてまいります。本年もよろしくお願いいたします。安倍光俊、副幹事長会計、区民文教委員会、環境安全安心特別委員会。富永隆二、幹事長、産業建設委員会、議会運営委員会、文化観光特別委員会、交通対策地区整備特別委員会。早川太郎、政調会長、保健福祉委員会、子育て支援特別委員会、環境安全安心特別委員会。青鹿邦夫、副政調会長、企画総務委員会、交通対策地区整備特別委員会。つなぐプロジェクトでした。日本共産党台東区議団、保育や介護、切実な願いに応える区政を。明けましておめでとうございます。区民の声が届く台東区政へ。保育園に入れない、病院施設から帰る先がない、区内で住み続けたい、高すぎる国民健康保険料を何とかしてほしい。切実な区民の皆さんの声に応える台東区を目指し全力を挙げます。台東区は国の悪政の防波堤に。安倍自公政権は消費税 10% への増税、憲法9条改悪への道を強引に進めています。 今年は暮らしも平和も試練の年になります。こんな時こそ台東区が頑張らなければなりません。ところが区は国民健康保険料や介護保険料の値上げなど区民負担を大幅に増やす一方で、基金をどんどん積み増しし、とうとう区の基金は458億円に膨れ上がりました。昨年の決算特別委員会では、介護保険料は少なくともこの6年間は値上げする必要がなかったことを共産党区議団が解明しました。国民健康保険料も区長が決断すれば値上げしなくても運営できます。今こそ力ある財政を区民の暮らし、福祉、保育や教育に使わせましょう。区内は中高層マンションやホテルの建設ラッシュで、区民の地域コミュニティと環境が壊されています。住民が支え合い、住み続けられる台東区を作るため、区は住民と共に街づくりのルールを作るため力を尽くすべきです。行き詰まった政治を転換する年に、公文書の改ざん、隠蔽、障害者雇用での虚偽報告、入管法改定の強行、国民を欺く安倍次郎政権の倫理崩壊はとどまるところを知りません。嘘が平気でまかり通れば未来は閉ざされてしまいます。こんな政治を一日も早く終わらせるチャンスが、3月の区議会議員選挙、区長選挙、7月の参議院議員選挙です。日本共産党は野党の真剣で本気の共闘を広げ、政治を変えるため全力を挙げます。本年もよろしくお願いいたします。秋間博士、団長、幹事長、企画総務委員会、議会運営委員会、子育て支援特別委員会、小高明会計、区民文教委員会、文化観光特別委員会、伊藤信子、保健福祉委員会、文化観光特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、鈴木昇、産業建設委員会、子育て支援特別委員会、環境安全安心特別委員会、日本共産党台東区議団でした。以上、各会派の抱負と議員の使命をご紹介してまいりました。なお、議員の年賀状など時効の挨拶状は公職選挙法により禁止されています。新年のご挨拶は、この区議会だより新年特集号をもって返させていただきます。以上、新年を迎えて各会派の抱負をお伝えしました。ここまでは新年特集号の内容からお伝えしました。続いて第4回定例会の概要です。平成30年第4回定例会を11月26日から12月19日まで開催しました。平成30年度一般会計補正予算第4回等を可決。主な事業をお知らせします。風疹対策事業、区では風疹対策事業として19歳以上の妊娠を希望する女性とその同居者に対し、風疹抗体検査と予防接種費用の助成を行っておりますが、風疹の流行状況を踏まえ、風疹対策に要する経費を補正予算として計上します。小学校施設保全、谷中小学校の空調設備は平成3年の改築時から25年以上が経過し、経年劣化に伴う機能低下が著しいため、児童の教育環境に支障をきたさないよう平成31年の夏前に更新工事を行います。第4回定例会の概要でした。代わって今定例会で決定した意見書です。固定資産税、都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書。中小企業者などの経営基盤の支援強化を図るため、 固定資産税、都市計画税の軽減措置などを平成31年度以降も継続することを求める意見書を東京都へ提出しました。今定例会で決定した意見書でした。今度は政務活動費の公表についてお伝えします。台東区議会では議会改革の取り組みの一環として政務活動費の会派別収支状況を公表しています。政務活動費とは地方自治法や区議会政務活動費の交付に関する条例に基づき区議会議員による区政の調査研究に必要な経費の一部として議会の会派に対し交付するものです。政務活動費の使途。交付された政務活動費は、使途基準に従い、必要な経費に限定して支出することができます。次のような経費に支出することは認められません。選挙活動、政党活動、私的な活動にかかる経費、傾聴、見舞い、選別などの公債的経費、議員だけが出席する会議に要する経費や、もっぱら飲食のみに要する経費、平成30年度上期4月から9月の政務活動費の会派別収支状況をお伝えします。自由民主党9名、交付額675万円。研究研修費。研究会や研修会の開催または参加に要する経費12万200円。調査旅費。先進地調査または現地調査に要する経費869,654円。資料作成費、資料の作成に要する経費、ゼロ。資料購入費、図書、資料などの購入に要する経費、215,500円。広報費、調査研究活動、議会活動及び区の政策について区民に報告し、周知するために要する経費、377,078円。広聴費、区民などから区政及び会派の政策などについての要望意見を収集するために要する経費749,000円。交通費、日常的な調査研究活動にかかる交通に要する経費886,222円。通信費、日常的な調査研究活動にかかる通信に要する経費767,686円。人件費、補助職員を雇用する経費、ゼロ。事務費、会派の事務運営に要する経費、595,728円。事務所費、事務所の設置に要する経費、30万円。支出額計、486,918円。交付額から支出額を引いた差し引き額、188,882円。台東フロンティア8名、交付額600万円。研究研修費2万8000円。調査旅費775,480円。資料作成費ゼロ。資料購入費182,836円。広報費274,645円。校長費178,000円。交通費443,610円。通信費92,1396円。人件費432,000円。事務費895,026円。事務所費600,000円。支出額計473,993円。差し引き額126,097円。公明党5名、交付額375万円。研究研修費13,900円。調査旅費658,232円。資料作成費ゼロ。資料購入費286,630円。広報費289,557円。校長費265,000円。交通費401,890円。通信費538,948円。人件費ゼロ。事務費 88万6676円、事務所費ゼロ、支出額計333万7323円、差し引き額41万2677円。つなぐプロジェクト4名、交付額300万円。研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費146582円、広報費131万3437円、校長費56000円、交通費191410円、通信費404731円、人件費ゼロ、事務費221656円、事務所費ゼロ、支出額計233万3816円、差し引き額66万6184円。日本共産党4名、交付額300万円。研究研修費18200円、調査旅費9400円、資料作成費ゼロ、資料購入費368777円、広報費269116円、校長費ゼロ、交通費253233円、通信費295942円、人件費ゼロ、事務費485580円、事務所費120万円、支出額計297万3048円、差し引き額26952円。なお、各会派への交付額は、一人当たり月額125000円に会派人数を乗じた月数分で算出されます。各会派の年間支出額が年間交付額を下回った場合は、区に返還されます。領収書等関係書類の閲覧。各会派が支出した政務活動費の領収書、報告書などの関係書類については、情報公開請求の手続きにより閲覧をすることができます。以上、政務活動費の公表についてお伝えしました。
一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について、区長などに報告や説明を求めることです。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、台東区議会自由民主党、石川義弘議員の質問です。区長の区政運営について。区長の今日までの区政運営への思いと、今後について伺います。
躍進台東、新しい台東区の実現のため、産業施策をはじめ、様々な施策を着実に展開してきました。また安全安心で活力ある都市として、さらなる成長と発展を遂げていくため、新たな基本構想を策定しました。基本構想で掲げる将来像、世界に輝く人、町、台東の実現に向け、引き続き全身全霊をかけて区政を担っていく決意です。
台東区議会自由民主党、石川義弘議員の質問でした。次は、台東フロンティア、本目さよ議員の質問です。母子の災害対策について。災害時に母子を守るために、母子避難所の設置に向け、協議会やプロジェクトを立ち上げるべきではないですか？
避難所運営委員会と連携し、母子などに留意した避難所の生活環境の検討や、粉ミルクの備蓄などを行っています。母子避難所の設置については課題もありますが、他自治体の動向を注視しつつ検討していきます。
災害時でも道具なしで子供に食料を与えられる母乳育児のサポートとして、区の施設に授乳室の整備を進めるべきではないですか？また、授乳室などの子育てしやすい設備の設置にあたっては、利便性を高めるためのガイドラインなどを作成して整備を進めるべきではないですか？
法定の施設はもとより、その他の施設についても状況に応じて整備を進めています。 現在未整備の施設については調査の上順次検討していきます。またガイドラインなどを作成し、子育てに必要な使いやすい設備の整備を目指していきます。
保育の質の充実について、私立保育所が増える中、保育は量の拡充とともに質を保つことも重要となっています。質を上げるためのガイドラインを策定すべきではないですか。
区立保育所共通のマニュアルを作成しており、私立認可保育所などにも提供してきました。今後も随時改定を行い、新規に開設される施設に積極的に提供することにより質の確保に努めていきます。
保育所への立ち入り検査の結果を区が分かりやすく公表すべきではないですか。
必要な情報を容易に確認できるよう、区公式ホームページなどへの掲載を検討していきます。
国が子どもクラブの人的基準を緩和するとの報道がありました。少なくとも現在の基準を維持すべきではないですか。
児童の安全を第一に考え、国や都の動向を注視していきます。
災害時の保育所の避難場所は認可外保育所も含めて指導を徹底し、保護者にも正確な情報が伝わるようにすべきではないですか。
私立保育所園長会などに対して防災出前講座を実施するなど指導を徹底していきます。
その他の質問項目として、児童虐待の予防についてがありました。台東フロンティア本目さよ議員の質問でした。続いて台東区議会公明党小菅千穂子議員の質問です。防災減災対策について、本区には45箇所の避難所に運営委員会があり、発災時が夜間や祝祭日の場合は運営委員会の方々に先頭に立って取り仕切っていただくことになります。このため避難所運営上の課題を共有してもらい、速やかに避難所が開設されるよう、運営委員会の代表者を対象にディグ、ハグといった頭上訓練を実施すべきではないですか。
地域の防災を担う方々が合同で頭上訓練を行うことは、各地域間の連携を深めるためにも有効と考えています。区では毎年町会役員などを対象に防災指導者講習会を開催し、26年度にはディグの体験を実施しています。今後もこうした機会を捉え、頭上訓練を実施していきます。
住民だけで速やかに避難所を開設運営するスキルを身につけていただくためには、実践的な訓練が重要です。避難所単位防災訓練に頭上訓練を積極的に取り入れ、避難所運営上の課題を共有すべきではないですか。
これまで5カ所の避難所単位防災訓練でハグを行ってきましたが、今後すべての避難所での実施に向け積極的に働きかけていきます。
健康づくりと介護予防について、高齢者の健康維持のためにはフレイルと呼ばれる身体や認知機能が虚弱になる状態の予防改善が重要と言われており、そのための施策が必須と考えます。介護予防策としてフレイルについての周知啓発を行ってはどうですか。
要支援要介護状態にならないための予防策として、体操や健康講座など身近な場所で参加できる介護予防事業を行っています。また情報冊子や啓発誌などを通して周知啓発を実施しています。今後はフレイルなどについても健康講座や啓発誌など様々な機会を通じて啓発を進めていきます。
介護予防の一環として、転ばぬ先の健康体操サポーターが地域で転倒予防体操を広める活動を行っています。高齢者が楽しみながら体操に取り組めるよう、健康体操サポーターの指導力のスキルアップを図るべきではないですか。
専門講師による体操指導技術の向上などを目的とした登録者講座を開催し、スキルアップを図っています。今後はさらに講座内容の充実を図り、参加者が楽しみながら体操に取り組める教室運営に努めていきます。
その他の質問項目として、マンション大規模修繕工事の適切な実施にあたっての周知についてがありました。台東区議会公明党小菅千穂子議員の質問でした。代わってつなぐプロジェクト安倍光俊議員の質問です。防災対策のさらなる強化について、これまでたびたび質問をしてきた防災対策について再度確認します。 職員行動マニュアルの改訂状況はどうですか？
平成26年3月に見直し、今年度防災訓練での検証などを踏まえ、改訂作業を進めています。
業務継続計画の修正状況はどうですか？
直近では平成29年3月に、非常時に優先する業務の見直しなどの修正を行っています。
地区防災計画の普及、啓発をすべきと考えますが、自助・共助の防災活動に対する認識と今後の取り組みについて伺います。
地区防災計画は、地域の状況を的確に反映した防災対策として有効です。今後も防災対策の強化に取り組むとともに、地域と一体となって安全安心を推進していきます。
ふるさと納税制度の活用について、ふるさと納税による税収への影響が深刻化する中、首都圏でも首都を限定して寄付を募る自治体が見られます。本区もガバメントクラウドファンディングで寄付を募り、地域の課題解決に活用してはどうですか？
ガバメントクラウドファンディングについては、寄付金活用の新たな取り組みとして、他自治体の先進事例を参考にしながら、本区における導入の効果や課題について、引き続き検討していきます。
つなぐプロジェクト、安倍光俊議員の質問でした。今度は、日本共産党台東区議団、秋間博士議員の質問です。服部区政の区長としての総括について、区長は就任後初の所信表明で、躍進台東、新しい台東区の実現を掲げ、区政運営における5つの考え方を示しましたが、この間、地域産業や商店街では倒産、廃業が相次ぎ、ワンルームマンションなどの建設で地域のコミュニティは壊され始め、区内で医療や介護を受けながら暮らすことのできない高齢者は増加しました。これで区政は進んだと言えるのですか？
5つの考え方のうち、元気な地域産業と商店街の創造では、台東区産業フェアや近隣型商店街の活性化への支援などの取り組みを進めてきました。快適で安全安心な街の創造では、花の心プロジェクトや観光バス対策などの取り組みを進めてきました。人情あふれる福祉と健やかな暮らしの創造では、地域包括ケアシステムの構築などの取り組みを進めてきました。引き続き、新たに策定した基本構想に掲げる将来像の実現に向け、様々な取り組みを進めていきます。
待機児童ゼロの実現にどのように取り組むのですか？区有地を最大限活用すべきではないですか？
これまでも区有地などを活用し、施設整備を進めてきました。今後も民間の認可保育所の誘致や区有地の活用など、様々な手法で施設を整備し、待機児童の解消に向け引き続き取り組んでいきます。
特別支援教育について、障害のある児童生徒が居住する地域の近くで学び、学校生活を送れるよう特別支援学級設置校を増やすべきではないですか？
現在の特別支援学級はおおむね適切な規模であることから、現時点で設置校を増やすことは考えていません。
真に子どもや保護者に寄り添う就学相談とするための現在の課題と今後の方針を伺います。
障害の状態だけでなく成長の様子など様々な観点から就学先を検討し相談を重ねています。今後も保護者や本人の思いを丁寧に受け止めながら取り組んでいきます。
特別支援学校の児童生徒が複席を置く小中学校と交流する取り組みの現状はどうですか？また特別支援学校と協力し複席事業を積極的に展開し、障害のある子どもが地域で学び、育つ環境を充実させるべきではないですか？
複席校の運動会などへの参加などの交流が行われています。一人一人の児童生徒が地域で育つことができるよう、複席制度を通じたこうした活動を引き続き推進していきます。
その他の質問項目として、公共施設の再編問題についてがありました。日本共産党台東区議団、秋間博士議員の質問でした。次は、台東区議会自由民主党、君塚博文議員の質問です。東京2020大会に向けた道路環境整備について。多くの方が訪れる東京2020大会は、 本区の魅力を国内外に発信する重要な機会です。本区は東京2020大会のマラソンコースになっていますが、区内の国道や都道の一部に劣化や汚れが見受けられ、歩行者の横断や自転車の走行などに支障をきたしています。そこで国や都と連携してマラソンコースを中心に道路環境を改善すべきではないですか。
東京2020大会へ向け、国や都ではマラソンコース及びその周辺において遮熱性舗装の整備を進めています。区でもコース周辺において歩道のバリアフリー化などを進めるとともに、花でおもてなしの取り組みについて検討しています。またマラソングランドチャンピオンシップに向け、並木通りと雷門通りの一部遮熱性舗装などに取り組んでいきます。引き続き国や都と情報共有を図りながら、より安全で快適な道路環境整備に取り組み、本区の魅力を世界へアピールしていきます。
台東区里山プロジェクトについて、本区は様々な緑化施策を行っていますが、さらなる自然環境の充実が必要と考えます。自然環境を育み学習の場とする里山プロジェクトのように、本区においても一定規模の高さのある場所に花や草木を植えて、区民が自然と触れ合う機会を増やし学習する場にできたらと考えます。持続可能な環境を維持するために、里山や緑の重要性の PR や緑や生き物と触れ合える体験ができるようにすべきではないですか。
自然環境の保全は持続可能な社会を構築する上で重要です。区では花の心プロジェクトを推進するとともに、保護樹木などの指定などを行っています。また環境学習では花や緑をテーマに様々なプログラムを提供しています。今後は里山をテーマとした講座の開催など、花や緑の重要性を次の世代に伝える取り組みを進めていきます。
その他の質問項目として、食事文化、お箸文化についてがありました。台東区議会自由民主党君塚博文議員の質問でした。続いて台東フロンティア堀越秀夫議員の質問です。町会の大切さを新住民に伝えることについて、本区にとって町会は非常に重要な組織ですが、区民の参加率が低下しています。町会の活動や意義を知らせるため、公募による町会活動宣伝ポスターの作成、町会連合会との共催による区全体のイベントの実施、入園式や入学式の機会を通じた新住民や子育て世代への啓発を行ってはどうですか。
転入者へのリーフレットの配布や加入促進の啓発ポスターの掲示を行っています。魅力あるポスターやイベント、学校などを通じた子育て世代への PR 強化など、より効果的な方法については様々な視点から検討していきます。
電子掲示板を各町会に設置し、広報や行政情報などを映像で知らせる試みを行ってはどうですか。
情報発信の迅速性などのメリットもありますが、電源確保などの課題もあることから、より効果的な情報の周知について町会と相談していきます。
補助金団体連絡会の創設について、区が補助金を交付している団体に対し公的責務の啓発を図るとともに、行政・議会と連携して補助金を見直す契機となるよう、候補団体で構成する連絡会を創設してはどうですか。連絡会を通じて区の補助金総額を周知することにより、補助金事業の必要性や補助金の配分を自主的に考える端緒にもなるのではないですか。
補助金の交付は基本指針などに基づき、事業の公益性や効果性などを検証して判断しています。さらに交付団体に対し、補助金の意義や公益上の役割を十分認識していただくとともに、事業内容や金額の精査を通じて意識啓発に取り組んでいます。このため連絡会の設置は考えていません。今後も指針に基づく事業実績の検証などを通じて適正な執行に努めていきます。
その他の質問項目として、議会と区長、行政の関係性についてがありました。台東フロンティア堀越秀夫議員の質問でした。代わって 台東区議会自由民主党鈴木淳議員の質問です。キャッシュレス化の普及推進について。日本は諸外国に比べキャッシュレス化が遅れていますが、今後各自治体の取り組みが加速することが予想されます。 QR コード決済など売る側と買う側の双方にメリットがあり、インバウンド対策としても利便性の高いキャッシュレス決済の普及を推進すべきではないですか。
区では設備投資など様々な課題がある中小企業を支援するため経営セミナーを開催し情報提供を行っています。今後国やとの支援策に合わせて商店街や中小企業などがキャッシュレス決済に対応できるよう具体的な支援を検討していきます。
キャッシュレス化の推進のためには区も自ら取り組む必要があり、税金などの支払いについてキャッシュレス決済を取り入れていくべきではないですか。
区はこれまでもクレジットカード決済などについて検討してきました。税金などの支払いにかかるキャッシュレス化の導入には様々な課題があることから、国の検討状況などを考慮しながら引き続き検討していきます。
障害者のコミュニケーション支援について。障害者基本法の改正などを背景に、平成30年4月時点で27の自治体が障害者のための情報・コミュニケーションに関する条例を制定しています。本区においても様々な障害の特性に応じた情報の発信とコミュニケーション手段の選択・利用の機会の拡大を図るとともに、区民の理解を促すために障害者のコミュニケーション支援に対する基本的な考え方を明確に打ち出していくべきではないですか。
本区では手話通訳者の派遣など様々な取り組みを進めていますが、共生社会の実現にはさらなる充実が必要です。各障害者団体の意見や先進自治体の事例なども参考にしながら、今後障害者のコミュニケーション支援に関する本区の基本理念などを定めた条例の検討を進めていきます。
台東区議会自由民主党鈴木淳議員の質問でした。今度はつなぐプロジェクト青鹿邦夫議員の質問です。高齢者・障害者の方々の段差不安解消に向けて、区有施設の中には階段に手すりがないなどバリアフリー対策の行き届いていない箇所があります。区有施設に対するニーズを適切に把握し改善を進めるべきではないですか。
高齢者や障害者が日常的に利用する施設においてバリアフリー化を推進しています。また心のバリアフリーとして積極的に介助を行うことを啓発しています。今後もハード・ソフト両面でのバリアフリー化を一層進めていきます。
教育環境のさらなる推進について、小学校のオープンルームは他の教室の音が授業の妨げとなるなど課題もあります。現状を把握しニーズに合わせ改善すべきではないですか。
教育環境の整備については学校の意見を踏まえ多様な学習活動に対応できるよう取り組んでいます。音の課題についても要望がある場合は適宜対応していきます。
学校に緊急地震速報機器を設置し、校内に速報を放送すれば地震発生時の初動対応に有効と考えます。早期に導入すべきではないですか。
放送設備の接続による手法や ICT 機器の活用とともに機器の試験的な設置も含め検討していきます。
つなぐプロジェクト青鹿邦夫議員の質問でした。お伝えした一般質問の詳しい内容は平成31年3月下旬掲載予定の区議会ホームページの会議録をご覧ください。アドレスは http://taito.gigiroku.com/voices/ です。以上、一般質問の概要をお伝えしました。
次は第4回定例会議案等の概要と審議結果をお伝えします。区長から提出された議案10件、議員から提出された議案1件を可決しました。 まず区長提出議案です。平成30年度一般会計補正予算第4回概要は、補正前109億6387万3000円、補正額4102万6000円、補正後1010億489万9000円。区立江戸下町伝統工芸館条例の一部を改正する条例。概要は、施設の名称を改めるなどのため規定を整備する。子どもクラブ条例の一部を改正する条例。概要は、蔵前子どもクラブ及び根岸子どもクラブを設置する。区立浅草公会堂の指定管理者の指定について、概要は、指定管理者の指定を行うため地方自治法の規定により議会の議決を経る。区立子ども家庭支援センターの指定管理者の指定について、概要は、ことぶき子ども家庭支援センターの指定管理者の指定を行うため地方自治法の規定により議会の議決を経る。区立保育所の指定管理者の指定について、概要は、ことぶき子ども園及び台東子ども園の指定管理者の指定を行うため地方自治法の規定により議会の議決を経る。区立特別養護老人ホームの指定管理者の指定について、概要は、特別養護老人ホーム蔵前の指定管理者の指定を行うため地方自治法の規定により議会の議決を経る。区立高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定について、概要は、蔵前高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定を行うため地方自治法の規定により議会の議決を経る。区立老人保健施設の指定管理者の指定について、概要は、老人保健施設専属の指定管理者の指定を行うため地方自治法の規定により議会の議決を経る。区立病院の指定管理者の指定について、概要は、台東病院の指定管理者の指定を行うため地方自治法の規定により議会の議決を経る。以上10件、全会派賛成で結果は可決です。次は議員提出議案です。固定資産税、都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書。概要は、今定例会で決定した意見書でお伝えしています。全会派賛成で結果は可決です。続いて人事案件です。教育委員会委員の任命に伴う区議会の同意。概要は、末広翔順氏の任命に伴い議会の同意を得る。全会派賛成で結果は同意です。人権擁護委員の推薦に伴う区議会の意見聴取。概要は、新原明子氏、竹内留美氏の推薦に伴い議会の意見を聴取する。全会派賛成で結果は賛成です。選挙管理委員及び選挙管理委員補充員の選挙。選挙管理委員は、大滝義恵氏、実川俊隆氏、高柳義雄氏、茂木隆義氏。選挙管理委員補充員は、伊予永直一氏、町井恵子氏、小玉幸喜氏、伊藤智子氏。以上、第4回定例会議案等の概要と審議結果をお伝えしました。続いて第4回定例会陳情の審議結果をお伝えします。皆様から提出された陳情17件を審議しました。同性パートナーシップの公的承認についての陳情。犯罪被害者等支援条例制定を求めることについての陳情。以上2件、委員会での意見は全会派趣旨採択で、採決結果は趣旨採択です。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について、意見書の提出に関することについての陳情2件、委員会での意見は全会派採択で、採決結果は採択です。消費税増税 10% を中止して中小零細業者の経営と暮らしを守ることについての陳情、委員会での意見は自由民主党、公明党が不採択、 台東フロンティア日本共産党が採択、つなぐプロジェクトが継続審査、採決結果は不採択です。東京オリンピック・パラリンピック大会の開会式に競技施設等の工事従事者の入場更新を求める意見書を提出することについての陳情、委員会での意見は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクトが不採択、日本共産党が採択、採決結果は不採択です。陳情文の写しは区議会ホームページでご覧いただけます。審議の経過は平成31年3月下旬発行予定の会議録をご覧ください。なお会議録は区立図書館区役所3階区政情報コーナーで閲覧できます。継続審査となった陳情、東京都人権プラザ分館の閉館後の活用を求めることについての陳情、すべての原発の停止及び再稼働を取りやめる意見書の提出を求めることについての陳情、核兵器禁止条約の署名批准を国に求める意見書を採択することについての陳情、生活保護基準の最大 5% 引き下げの見直し案に対し国に撤回を求めることについての陳情、旧東京北部小堤集中局の跡地使用に関することについての陳情、公園や商業地域にドライミストの導入を求めることについての陳情、住民の安全安心を守るため公務公共サービスの充実向上と自治体非正規公務員の地位待遇改善を求める意見書採択を求めることについての陳情、国民健康保険料の引き下げを求めることについての陳情、75歳以上の医療費負担の原則2割化に反対することについての陳情、閉鎖管理中の旧東京都人権プラザ分館のフェンスについての陳情、旧有野町跡地に案内板の設置を求めることについての陳情、以上、第4回定例会陳情の審議結果をお伝えしました。代わって委員会活動です。平成30年12月の活動をお伝えします。はじめは企画総務委員会です。12月14日金曜日、議案審査1件、陳情審査10件、台東区長期総合計画及び台東区行政計画中間のまとめ、組織改正、大規模用地の活用、訴訟、台東区文化スポーツ奨励賞の授与、平成30年特別区人事委員会勧告、区有施設におけるブロック塀等の対応状況、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における公式練習会場、特別区全国連携プロジェクトの取り組み、ウィーン市第1区姉妹都市提携30周年記念事業及び日本オーストリア友好150周年交流推進事業。次は区民文教委員会です。12月13日木曜日、議案審査1件、陳情審査2件。東京都台東区立浅草公会堂の指定管理者候補者の選定結果、東京都台東区立浅草公会堂の大規模改修、上場株式等にかかる配当所得等に対する住民税額の算定解釈誤り、補正予算教育委員会、谷中小学校空調設備の更新工事、台東区自然の村施設の譲渡後の区民利用、区立中学校選択制度の選択状況、平成31年度区立幼稚園及び認定こども園短時間保育の募集状況、通学路における点検の実施結果、平成29年度不登校児童生徒数、平成29年度いじめの認知件数、平成30年度東京都児童生徒体力運動能力調査結果、平成30年度東京都児童生徒の学力向上を図るための調査結果、 台東区立学校における働き方改革プラン、台東区のスポーツ環境、台東区立図書館取り組み方針中間のまとめ、続いて保健福祉委員会です。12月12日水曜日、議案審査4件、陳情審査3件、東京都台東区立特別養護老人ホーム蔵前及び東京都台東区立蔵前高齢者在宅サービスセンターの指定管理者候補者の選定結果、訴訟、松ヶ谷福祉会館の再整備、補正予算健康部、台東病院及び老人保健施設専属に設置されている免震オイルダンパー、区有施設の受動喫煙防止対策に関する方針、風疹流行に伴う風疹対策事業、骨髄移植後等におけるワクチン再接種の助成。代わって産業建設委員会です。12月11日火曜日、議案審査1件、陳情審査1件、江戸下町伝統工芸館の名称等の変更及びリニューアルオープン、北部地区簡易宿所転換助成の制度改正、平成30年度高齢者住宅シルバーピアの募集結果、並木通りおもてなしの庭の整備。今度は子育て支援特別委員会です。12月4日火曜日、議案審査3件、東京都台東区立ことぶき子ども園及び東京都台東区立ことぶき子ども家庭支援センターの指定管理者候補者の選定結果、東京都台東区立台東子ども園の指定管理者候補者の選定結果、小規模保育施設の開設等、区有地を活用した緊急保育室の整備、ベビーシッター利用支援、子どもクラブ等の経路における点検の実施結果。次は環境安全安心特別委員会です。12月5日水曜日、陳情審査1件、平成30年度台東区総合防災訓練実施結果、台東区防災アプリのバージョンアップ、台東区中小企業者等サイバーセキュリティに関する協定の締結、台東区環境基本計画改定等基礎調査の中間報告、台東区緑の実態調査の中間報告。続いて文化観光特別委員会です。12月6日木曜日、下町風俗資料館の大規模改修、江戸町台東芸楽祭夏の陣の開催結果及び冬の陣の実施概要、台東区観光ウェブサイト等の運営状況。代わって交通対策地区整備特別委員会です。12月7日金曜日、東上野4、5丁目地区地区計画の進捗状況、台東区循環バスメグリンの運行見直しに向けた取り組み、台東区タウンサイクル事業実証実験。以上、委員会活動でした。今度は議会の動きです。議会日程をお伝えします。閉会中、11月19日議会運営委員会、第4回定例会、11月26日議会運営委員会本会議、12月3日議会運営委員会本会議一般質問、4日子育て支援特別委員会、5日環境安全安心特別委員会、6日文化観光特別委員会、7日交通対策地区整備特別委員会、11日産業建設委員会、12日保健福祉委員会、13日区民文教委員会、14日企画総務委員会、19日議会運営委員会本会議。次回定例会予定、1月22日正午請願陳情締め切り、25日召集告示議会運営委員会。 2月1日議会運営委員会本会議区長所信表明、8日議会運営委員会本会議一般質問、12日子育て支援特別委員会環境安全安心特別委員会、13日文化観光特別委員会交通対策地区整備特別委員会、14日産業建設委員会保健福祉委員会、15日区民文教委員会企画総務委員会、18日から22日予算特別委員会、27日議会運営委員会本会議以上です。12月3日の本会議一般質問は現在インターネットにより録画中継しています。2月1日の本会議区長所信表明、8日の本会議一般質問はケーブルテレビ及びインターネットにより録画中継します。詳しくは区議会からのお知らせをお聞きください。以上、議会の動きでした。おしまいは区議会からのお知らせです。11月26日台東区町会連合会との対話懇談会を開催しました。議会を代表して議長、副議長、議会運営委員会委員が参加しました。区議会の取り組みなどについて報告意見交換が行われました。台東区議会メールマガジンの配信について、台東区議会では区議会の会議日程や質問予定議員などの情報をお届けするため台東区議会メールマガジンを配信しています。登録は無料です。登録のためのアドレスは次の通りです。区議会だより墨字版6面に掲載されている二次元コードからも登録できます。 http://www.anshin-bosai.net/taito/ ケーブルテレビ議会放送について、2月1日から2月27日開会予定の第1回定例会における区長所信表明各会派の一般質問を J:COM 台東11チャンネルで録画放送いたします。放送予定は次の通りです。ぜひご覧ください。区長所信表明一般質問、3月22日金曜日午後1時から5時、再放送は3月23日土曜日の同じ時間です。インターネット議会中継について、議会活動を広く区民の皆様にお知らせするため動画配信サービス YouTube による委員会の生中継とともに録画映像も配信しています。また一般質問などの録画中継も配信しています。アドレスは次の通りです。墨字版6面に掲載されている二次元コードからもアクセスできます。ぜひご覧ください。http://www.cityy.taito.lg.jp/index/kugikai/hukei.html議員の寄付行為の禁止及び挙例廃止について、台東区議会では次の事項を申し合わせています。区民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 1. 公職選挙法により供花・中元・聖母・寄付金・記念品などの贈答はしない。また新聞・雑誌・町会の名簿・催し物のプログラムなどへの名刺広告の掲載や年賀状、暑中見舞いなどは行わない。なお、自らが出席する結婚披露宴の祝儀や総裁の講電は対象外とする。2. 飲食を伴う会合に出席する場合は、飲食代相当分を会費として持参する。3. 祝電・弔電などは自粛する。 声の区議会だより録音テープをお貸しします。ご希望の方は議会事務局電話 03-5246-1473 番へご連絡ください。以上、区議会からのお知らせでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは桜井義弘、石村千穂、福田清美でお送りいたしました。また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。